この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ接骨院の本棚。どうも、大和接骨院院長杉です。
どうも、患者の徳増です。左肩が痛い。
痛いね、今日大丈夫。
はい、いえいえ。ということで、この番組はですね、高校時代の同級生である、私、徳松と杉がですね、
はい、
高校時代と同じように、はい、漫画の貸し借りをしてた時のように、
主にグラッパラ、バキを、
はい、漫画の貸し借りと同時に、その漫画の感想をね、昔のように話し合おうと。
語り合おうという。
語り合おうと。しかも、この、話す漫画に関してはですね、この接骨院、大和接骨院の本棚にある本のお話をしてるということでね。
コンセプトはそうですね。
はい。
しかもなぜか今日は、はい。まあ、あの、なーのカフェさんがね、はい、あの、クローズに伴って、
そうですね。
収録を、はい。大和接骨院に行ってるという ね、初めて。
だから、今回はっていうか、本来最初からこうあるべきだったとこある。
本棚だから。
接骨院の本棚だし、大和接骨院プレゼンツですから。はい。だから今までね、この、なんであの時放送部という、ね。
はいはい、
その、なんであのカフェで生まれたコンテンツの中から、この番組が生まれ、そして大和接骨院プレゼンツでやってたりとかで、
はいはい、
なんか設定がだんだんぐちゃぐちゃになってきたんですけれど、なんかこの大和接骨院で収録してるということで、はいはい、非常にシンプルになったなっていうのはあるんですけれど、
なるほど。
まあけどね、まあこれをまあ、なんであの時放送局で配信してたりとか、またちょっとややこしい部分はあるんですが、はい、まあそこら辺はやっぱりね、僕がやってることですから、はい。まあぐちゃぐちゃっていうことで。そういう意味ではですよ、
はい、
今回紹介する漫画も僕の中では設定がややこしい、
ややこしいですか、
そういった漫画になってると僕は思ってるというより、設定以前にまずタイトルがややこしいということで、
確かに。
じゃあ今回紹介する漫画、はい、36冊目、
接骨院の本第36冊目、
はい、
浅野いにお先生で、はい、デッドデッドデーモンズ、はい、デデデデデストラクション。
で、多くないですか？
いや、
間違ってないですか？
デデデデストラクション、大丈夫。
合ってますか？
そうです。
はい。デッドデーモン、デデデデデ。
デッドデッドデーモンズ、
デッドデッド。
デが5個。デデデデデデストラクション。
デストラクション。
はい。
ということで、まあ、こちらの漫画のお話をしていきたいと思いますが。
はい。
結構今回は初めて聞いたっていう方も、多いかもしれない
ですね。あ、でもね、これもアニメ化が決まってますからね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、完結に伴って。
これは、はい、週刊スピリッツ、
ビッグコミックスピリッツですね。あ、小学館。
ビッグコミックスピリッツ。
はい。コンビニにも置いてあったでしょ。
あ、うん、はい。やっていた。
探してたって言ってたもんね、バイトで入った時。
で、まあ、つい最近、完結しましてね。
そうですね、はい、つい最近ほんと。
で、以前、この浅野いにお先生の作品は、この、
勇者
たちの本棚で、
はい。勇者たち。
勇者たち。という作品で紹介した時に、はい、ね、ともう僕が痛く、
はい、
もう感動しまして、
サブカルクソエロになった時ですね。自転車で元山周辺の本屋を回って、
そう、
あの勇者たちのコミックとデデデデを探しに行ったっていう、
そう
っ
すね、
でもなかったんだよね。
なんか、うん、ここら辺もサブカルクソ野郎ですけどね。メジャーなんですけど、うん、やっぱりね、こう、山陽堂には置いてなかった。
置いてなかった。
はい。
まあ、メジャーってことメジャーじゃないかな。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、
そう。ビレバンだったら置いてあるかもしれない、
ね。ビレバンはもう。う
ん、でも、手間のビレバンないんだよね、もう。
ないです、ね。
なくなっちゃったね、
うん。僕の家の近くのビレバンほとんどなくなっちゃいましたね。
今結構撤退してるらしいですもんね、やっぱり。
今、ああいうイオンモールとかね、うん、ああいうところに入ってて。
入ってる
っ
すね。
うん、で、必然的に、うん、まあ、いきなり話逸れちゃいますけれど、
はいはい、
必然的にイオンモールにビレッジヴァンガードが入るということは、必然的にファミリー層に向けて、商品も選ぶようになるわけです。
はい、ああ、つまり。
で、今まで路面店だったので、
うん、やりたい方だった。
まあ、これはあの褒め言葉ですが、はい、誰もいらないものが置いてあったんですけれど、まあファミリー向けだと、はい、まあやっぱりね、ムーミンとかね、
うん、
ディズニーとか。
ひよってやからね。
まあそういったものに、ジブリとかなってっちゃうんですけれど、うん、本来違いますから。
チェーンソーマン置いてないとダメですよね、やっぱ。
まあメジャー作品ですけれど、うん、もっといらないものを、ね、 まあ、いわゆるあの、ゴミって呼ばれてるものを、置くのが、ビレッジヴァンガードの使命だったんですが、けど僕はそういう文化から、この人は生まれてきた。
朝野稲生先生は
朝野稲生先生は、そういうところから生まれ育った人なんじゃないかなと勝手に思って、非常になんかそこら辺の部分に感銘を受けて、で、その直後に、この、今回の、デデデを読みましたので、またさらに痛く感動して、詰め込んであるんですよ。
なるほど。
サブカル。
サブカル。
クソ野郎の部分が。
煮詰めてあるね。
煮詰めて。
凝縮したらね。
凝縮してありますね。ストーリー的にはどういったストーリーなんですか？
ちょっと SF 日常ものみたいな感じなんですけど。
SF 日常もの。
うん。
ああ。
まあ、東京に、
はい。
まあ、宇宙人のね、
うん。
あの、母艦、宇宙船が、
はいはい。
ある日突然来るんですよ。
はい。
はい。で、まあ、それを、
はい、
まあ、自衛隊がね、
うん、
自衛隊とか米軍が攻撃しちゃって、うんうん、
はいはい、
で、一部の宇宙船がこう、墜落して、
はい、
もうすごい甚大な被害が出ちゃうと。
はいはい、
で、まあ、多分、作中では、
うん、
核って言葉がやっぱりちょっとデリケートだもんね。
はいはいはい、
まあね、原子炉の事件とかね、うん、福島とかあったんで、
はいはい、
核とか核汚染っていう言葉は、ぼかして、
はい、
A 兵器っていう名前で作中で言ってて、A 汚染って言ってまたちょっと、
A 汚染、
そう、
なるほど、
アルファベットの A ですね。
はい、はい、
でぼかしてあるんですけど、うん、だ東京の一部はもう核ミサイル、あ、言っちゃった、はい、A 兵器の、
いや、せっかくぼかしたの、
そうですね、A 兵器の影響で、
はいはい、
汚染されちゃってるんですよね。
だからもうずっと核のとこに A って入ってる、ね、
そうそうそう、
もう B じゃなくて A って入ってるんですね。
そう、
だから最初に言ったように SF 日常もんとはよく言ったもので、
はい、
まあ例えばこう宇宙人が攻めてきてわーっていう、
戦う感じじゃない、
なくて、もうスタート時点で侵略はされてないんですけれど、もう宇宙船
はもう浮かんでる、ずっと浮かんでる、
ずっと浮かんでる、
うん、
その中でまあ主人公二人、
そう、女子高生、
女子高生の二人の
日常を描かれて
ますね。普通に学校行くし、友達と
バイトするし
、恋もするしっていう状態なんだけど、上空ではずっと宇宙人の侵略が迫ってきてるという状態ですね。
そうですね。
だからその宇宙人の侵略以外はごく普通の、
だけどやっぱり、
普通ではない
ですね。まあそうですね。やっぱり、いろいろ、その、日本国民の間でも、宇宙人を擁護する人と、
はいはい。
まあこう、攻撃しよう、もう殲滅しろっていうね、こう意見が分かれたり、ね、まあ今のちょっとね、日本の現状にもちょっと被るところがありますよね。
なるほど。いやけどその中で、やっぱりその、なんだろうな、まずサブカルクソ野郎ポイントとしては、
はい、
主人公が女子高生二人っていう、ね。
そうですね、
ここら辺もやっぱり、
はい、小山門出ちゃんと、中川オーランちゃんって二人なんですけど、またいいキャラなんですよね。
そうそうそう。はい、で、もうその、主人公の、どっちだったっけ、
小山門出がメガネの子。
ああ、そうそう。メガネっ子の方は、はい、もう本当サブカル、クソ野郎の象徴みたいな。
そう。
そんな感じの人物で。
あ、
で、もう一個の、
オーランちゃんは
、
うん、
ちょっと
ぶっ飛んでますよね。
ちょっとぶっ飛んだ。
ゲーム脳ですからね。
はいはい。うん、ちょっとまあ、キャラクターがちょっと、かなり、ぶっ飛んだキャラクターで、はい、まあ、すごいね。いいキャラなんですけれど、
いいね、
うん、まあ、この二人が主人公で話が進んでいくと。
そうですね。
ああ、なるほど、
まあ。特になんかこう、特殊能力をじゃあ手に入れて、
はい、
その宇宙人たちと戦うとか、全くそういう要素がない漫画なんですよね。
そうですね。
淡々と日常がこう、進んでいく。
そうなんです。だから、まあ、僕としては、はい、まずこの漫画の魅力は、
はい、
まあその日常系っていった感じなんで、はい、特に事件が起きるとか、そういうことがなくても、
うん、
なんとなく、その、なんていうのかな、その非日常の中でこそ浮かび上がる日常の素敵さというか、うんうん、なんかその、侵略されてるっていう状況の中だからこそ、その女子高生二人の何気ないやりとりが、
そうですね。尊いですよね。
尊い感じで描かれてて、うん、なんかそこが、なんかその、浅野稲生先生の、この、
うんうん、
まあ、絵がね、まずすっごい綺麗な方なので、まあ、綺麗で、
キャラも張ってるしね。
うん、で、僕最初、この、 作者を知ったのはやっぱソラニンっていう
あ、ああ、はいはいはい。バンド、バンドものですね。
バンドもの、うん、漫画じゃなくて映画で。
映画から入った。
あの、うん、宮崎葵。
あ、出てましたね。うん。
の映画で知ったんですけれど、うん、だからまあ音楽とか、あとそのなんか景色とか、
ね。言ってたね。なんか、あ、時間が主題歌歌ってそうとか言って。
そう、歌ってそう。
勝手に。
勝手にね。多分調べたら違うんだけど、だからなんかその景色とか、なんかその、空間っていうか、
はい、
なんかそういうのをなんか描くのが上手だなって、うんうん、だからもう変な話、イラストとして風景として眺めてるだけでもちょっと楽しめる漫画かなっていうのは。
押切先生が浅野先生と仲いいらしいんですけど、
はい、
あの写真みたいな背景描きやがってってい うセリフがあるんですよね。
なるほどね。
自分の漫画で、
誰と仲良くて。
押切先生です。押切、あのハイスコアガールの先生。
ああ、はいはいはいはいはい。この漫画ね、あの、接骨院でも紹介した、
ね、
ハイスコアガールズの先生も、
はい、
なるほど、うん、写真みたいな。
背景描きやがってって、
そうなんですよ。
すごい嫉妬してるんですよね。
なるほどね。とにかく絵がうまい
ですね。そうですね。
はいはいはい。で、まあ、杉としてはどういうところが。
そうですね。でさっき日常系って言ったんですけど、
はい、
でもやっぱりその侵略と、あとその日本政府の、
うん、
あの、まあこう、やっぱり、裏での
画
策というか、やっぱり。
シンゴジラ的な、ね。
そうそうそう。
はいはい
は
い、
やっぱり着実に進んでて、
うん、
女子高生たちの日常の中に、やっぱりこう、うん、例えば、母艦から時々ね、あの小型の宇宙船が出てくるんですよね。
は
い、で、それを殲滅する兵器はもう日本
兵
持ってて、
そうそうそう、
すごいレーザー兵器みたいなやつ持ってて、
はいはいはい、
こう母艦が外に出ようとするともうそれを撃ち落としちゃうんですよね。
うん、
で、ある日中型の宇宙船がバーって出てきたんですよ。
はいはい、
キューブ型の。
はいはいはい、
で、その、自衛隊の兵器だと、
はい、
あの、小型は大丈夫だけど、中型はまだ確実に倒せないってことだけど、
うん、
やっぱその部隊が攻撃しちゃって、
はい、
その中型の兵器がバーンって市街地に落ちちゃうんですよね。
うんうん、
で、そこで、その仲良かった、
うん、
オーランとカドルちゃんの仲良かった友達が死んじゃうんですよね。
そうそうそう。
そういうやっぱ悲劇があったり。
まあ、それもね、うん、だからまあ、今の時代とか、今の世の中に照らし合わせるのも、あれですけれど、やっぱりそういう、なんでしょうね。日常の中には、なんかその、自分には起こり得ないと思ってたね。そういう悲劇とかも。
まあね。あるっすよね。
要するに起こり得る、うん、ということなんですね。自分とはちょっと関係ない世界だと思ってたけれど、やっぱりその、上にいるその宇宙船っていう部分から、
はい、
自分のね、本当の友達が死んでしまうっていうところで、うん、で、まあ、あとはもう、当然のように、カルト集団も出てきますし。
そうですね。
だから、そこで何を信仰するというか信じ
る
かっていう。
いろんな考えもあるしね。
テーマですよね。
そうですね。
で、その中でさらに、
はい。
その、侵略者と呼ばれる、その、宇宙人の人とも関わりを持ったりね。
そうそうそう。アイドルグループが、
うん、
最初のなんか母艦との戦いで、
はい。
なんか5人ぐらいのユニットが死んじゃうんですよね。で、一人メンバーが、
はい、
行方不明で死体が出てこない。
はい、
そしたらある日その子が街歩いてて、
うん、
大場くんって言うんですけど、
うん、
実はその子の外側はそのアイドルなんですけど、
大場くんね、
はい、中身が宇宙人っていう。
あ、なるほど、
ね。で、宇宙人なんか秘密道具使えるんですよね。
はいはい。あの、
タケコプターみたいなやつ。
消える
マントみたいな。
消えるマント。
石ころ帽子みたいなやつですよ。はいはい、ドラえもんで言えば。
まあ、あとはこのレーザービーム。
そうそうそう。
銃みたいのを、はい、持ってたりするんですけれど、
ね、う
ん、だからその中でも、まあ僕の印象ですけれど、
はい、
この侵略者と言われてる宇宙人たちは、
はい、
さほど悪意はないんです。
そうなんですよ。なんかもともと地球にいたんですよね、なんか。で、外宇宙に行って、
はい、
で、なんか地球に住めなくなったから外に出て、で帰ってきてたら人類が繁殖してたみたいな設定だったんですよね。
そこら辺はね、相変わらず読み込みの浅い。僕は、
マジですか、
初見でございますが、
はい、
なるほどね、
はい、
あ。そういう意味では、まあちょっとナウシカ的要素もありつつ、
そうですね、面白いね。
そして最終的には寄生獣にたどり着くんですけれど、
はい。
だからそこのテーマも、なんかすごく面白くて、だからさっきそのね、その侵略に際しての、その政府の動きっていうのもありましたけれど、
はいはい、そうですね、なんかアイドルの不祥事とかで、
はい。
なんかこう、もみ消すんですよね。
うん。
なんか事件があったりすると。
で、やっぱり、その、僕は実際の政治家さんがどういう 活動というかどういう人なのか知らないんであれですけれど、まあ、描かれがちっていうことで、
はい、
そのまず最終的に自分が助かろうとしたりとかね。
そうなんですよ。国立競技場を、
うん、
で、国立、新国立競技場型のでっかい宇宙船を作ってるんですよね、はい、政府は。だけどそこに乗れるのは、政府関係者と、
そうそう。
要人しか乗れないっていう。
だから大丈夫っていうね。
そう。うん、
で、だから僕は。
全然大丈夫じゃないよね。
全然大丈夫じゃないし、はい、だから、で、僕は、と同時に、そういう心理って、
はい、
ちょっと誤解を招くかもしれないですけれど、はい、非常に、正常でもあるって思うんですよね。自分だけが助かりたいっていう。だからこそ、僕はその政治家の方がね、
はい、
国民のためにっていう言葉を使った時こそ、僕は、
やばいと。
逆に違和感を感じるし、だから僕はずっと支持してるのは、やっぱりその杉村太蔵のような、はい、当選した料亭で飯食ってみたいですねっていう、もう、こんな信用できる政治家がついに出てきたかと思うぐらい、まあ、
ね、
そういう、はい、まあもちろんちょっとディオルメしてますけれど、なんかその、なんか最終的に自分が助かりたいとか、
うんうん、
そういう部分って、まあある種本能的な部分もあるので、う
ん、まあまあまあ。
そう。だから、なんかその結局人間の本心とかって、なんか隠れた部分、に、やっぱなってっちゃうんですよね。うんうん、けど、この主人公二人は、まあ、ただの女子高生なので、
そうですね。
やっぱりそういう、まあ、そういう世界的な、こう、問題とかに巻き込まれる部分もあるんですけれど、常にこう、フラットな感じで、なんか対応できる。まあ、例えば、その、世界が滅亡してしまう時も、女子高生らしく恋をしてみたりとか。
そうですね。大場くんの取り合いしましたもんね、ちょっと。
宇宙人に恋しちゃうんですけど、ね。そうそうそう。
外見はジャニーズみたいな感じですからね。外側は。
だから、なんかそういう、例えば、これから、今世の中が混沌としてて、
はい、
なんかこう、大変な時代にね、ひょっとしたら突入してってるのかもしれないんです
。してますよね、本当。
まあ、
もう読み返してね、本当ちょっと今の政府と本当被るなと思って。
ああ、そうですか。
うん、
だからそういう意味で言うと僕は主人公この主人公二人のなので、多分そういう世の中にこれからなってったとしても、まあむしろ普通にご飯を食べ、
はい、
次と。中華を
食べ、
かなりボリュームのある。
さっき食べに行ったね。
あの、エビマヨ定食を食べ、
美味しい美味しいよ。
ね。だからそのみんなとポッドキャストをしてっていう、うん、ある種 SF?、うん、日常系な。
SF。
SF。エセじゃないですよ。SF。
SF ね、
うん。SF 日常系な日々を過ごしたいなと、うん、こんだけ世の中ね、どんだけ、うん、混沌としたとしてもね。うん、だから、そういう部分では、この、なんだろうな。雰囲気ですよね、とにかく。
ああ。で、うん、そう、雰囲気も素晴らしいし、
し、
やっぱ粛々と、
はい。
終わりの時は近づいてくるんですよね。
あ、そうなんですよ。
そう、母船がね、やっぱこう限界で、
はい。
半年後にもう、
うん。
東京は終わるっていう。
で、それも結構みんな知ってたりするんです
よ。知らない。
知らない。
それはもう制服隠してるし。
漫画の中で。
そう、真ん中の中で、東京滅亡までのカウントダウンね。
そう、
話が進むと。
あ、そっか。
あと半年。あと1ヶ月後。
東京の人は知らない。
知らない、もちろん。政府関係者
の。読者の僕らが知ってるだけで。
そうです。あと政府関係者
は。あ、政府関係者、ね。
だから、新国立競技場の宇宙船で逃げようとしてるんですよ、
ね。逃げようとしてる人たちは知ってるけどってこと、ね。
で、その中で、まあ、オーランたちは、この宇宙人と仲良くなるから、まあ、こう、なんとかしようとね、ちょっと加速するんですよね。
で、まあ、最終的に、ネタバレっぽくなっちゃうかもしれないですけど、その宇宙人の子も、なんとか、
はい、
その、共存じゃないですけれど、なんかその、地球を、人間たちを守りたいっていう気持ちにもなってきたり、
ね、
はい、なんかそういう部分で、だからね、なんかこれってね、本当に、どんな問題でもそうなんですけれど、なんかその、宇宙人が、敵がとか、味方がいい悪いじゃなくて、
はいはい、
なんかこう、ちょっとサブカルっぽいこと言っちゃいますけど、
はいはい、
やっぱ大人たちが、
はい、
大人たち、
尾崎が乗り移った
大人たちが勝手に問題じゃないことを問題にして、
は
い、
あでも確かにな
んかこうぐっちゃぐちゃにしてるだけで、で例えばまあこういうもう時期になってきたのでね、はい、ある程度そういう意見も言っていいようになってきたかもしれないですけれど、例えばコロナだってそうですけれど、
まあ、
いわゆる当たり前のようにね、その生物として、その自然現象として起きてることを、いちいち取り立てて、
まあ、そうですね。
いや、まあ、ちょっとこれは難しい話題ですけれど、だから、そういう、なんか、世の中に起きうる、まあ、さっきの、その人間としての当たり前の感情とかも含めて、それにどう向き合うかっていうことが問題なのに、なんかそれを排除しようってしたときに、
まあ、臭いものには蓋はみたいな感じですよね。
そうですね、うん。なんかその時に、なんか大人の都合とかエゴ、だとにかくもう家には帰りたくないって感じなんですけれど。
歌っちゃったよ。
いや、家にはただもう帰りたくないって言っただけですよ。
いや、尾崎が乗るって言ってる。
だからなんかそういう部分が出た時に、この、まあ、女子高生、少女二人は、自然の自分の感覚で物を言うし、接するんですよ。だから例えば、この人は、のことが好きだから、失いたくない、守りたくないっていう、
世界を救うとかじゃなくてね。
救うとかじゃなくて。
隣にいる友達を守るために、ね、
守りたい
行動するっすよね。
で、友達が死んだら悲しいっていう、もう、そもそも自分サイズのことで、はい、だから僕はさっきその政治家が自分だけが助かりたいっていうのも、ある状況の中では、自分の命を守るっていうことは、ごく自然なことなんですよね。
まあ、
だからそれを、それをなんか政策とか、
はい、
だから、いいんですよ。勝手に生き延びたいなら生き延びりゃいいんですけれど、はいはい、勝手に政策作って、
はい、
なんならみんなを騙して、
はい、
そっから集めたお金で逃げる方法を作ったりとか、で、その逃げる方法を作って、なぜ逃げなくちゃならなくなったかっていう問題すら、自分たちで作ってたりとか。だからもう本当に、自演
オツ社会派ですね。
社会派みたいになってる。社会派みたいな、自演オツみたいになってるんで、ね、だから僕は逆にこの日常の、ただ、目の前の大切な人と、
周りをね。
そう、なんか何気ない日々を、なんか、だからこの女子高生4人のね、まあ、僕らは女子高生になったことないんで知らないですけれど、はい、まあけどなんかマクドナルド行ったりみたいな感じが、本当、まさにさっき杉が言ったように、尊い感じが出てるんですよね。そうですね。そうなんですよ。
あとキャラクターでね、やっぱり、はい、この間もその勇者たちの回でもちょっと触れたんですけど、
はいはい、
まあ二人ちょっとすごいいいキャラクターがいて、
あ、
まあ、ピックアップしたいんですけど。
あ、そうですか、はい。お気に入りキャラクター紹介コーナーですね。はい。はいはい、
中川オーランちゃんのお兄さんで、はい、中川ひろしくんっていうのがいて、
はい、いや、いいんすよね。いや、
最高ですね。
もうね、はい、お兄さんこそ、さっき言った、
ね、
もう
かっこいいね、ほん
と。その、結局、世界がどうなったとしても、
妹は守る。
自分でしかないんですよね。うん、もう、本当に、まさに、SF 日常ものの主人公みたいなお兄ちゃんなんですね。
そうですね。
ただし、ニートです、
ね。そうですね。しかもデブになっちゃって、そう。高校時代まではめちゃくちゃイケメンでバスケ上手かったんだけど、なんであんなっちゃったんですかね。
いやけど、僕、そのお兄ちゃんのいいところは、はいはい、むちゃくちゃ、要するに高校時代むちゃくちゃイケメンで、
はいはい、
で、スポーツマンでだったんだけど、はい、今デブでニートなのに、キャラクターがブレてない。
変わってない、そう。
キャラクターイケメンのまんまなんですよね。
かっこいいこと言うんですよね、いろいろ。
かっこいいこと言うし、別に自分が今太ってることとか、働いてないことを、その恥じて。恥じろよっていう部分もあるけど。
でもなんかアフリエイトをやったりして結構お金は稼いでるんですよね。そう、部屋の中閉じこもって。
だからなんだろう、すごいブレてない感じが、なんかその世の中に振り回されてない感じがむちゃくちゃかっこいいんですよね。
SNS で、
はい、
裏垢、女子高生の裏垢を作って、
はい、
リアルな女子高生と繋がって、
はい、
連絡先を交換し合って、
うん、
で、ネット社会で、
はい、
こんな簡単にプライベートを教えちゃダメっていう警鐘を鳴らそうとしたんですけど、
うん、
その 女子高生の子が、うん、あの、受験で東京に来てて、
はい、
あの投票用紙をなくしちゃうんですよね。
ああ、はい、はい。
それを LINE みたいなやつで連絡してたら、
はいはい、
もうお兄ちゃん引きこもりなのに、はい、ダーって外に出て、
出て、
そう、あの、そこに、その子がいる喫茶店に行って、
はいはい、
あの、ただの通りですがりのデブですから。って
言って、あの、
本当は女子高生に
やり取りしてた女子高生なんだけど、私はただの
通りすがりのデブですが、あの、辛いことがあっても大丈夫ですみたいな感じで励ますんですよね。でもしかしてプニコちゃんって言うんだけど、うん、いや、ただのデブですって去っていくかっこいいお兄ちゃんがいるんですよ。
いや、やってることはなんか意外にゲスいです
けど。ストーカーというかね、ちょっとやべえけどね。
やばいんですけど。うん、
言ってることはかっこいいし。
かっこいいし。うん、で、何度も言いますけど、もっとめちゃめちゃイケメンですから、
ね。で、しかもなんかその子の友達が、はい、あの地元から心配して来てくれたんですよね。で、そしたらなんだ友達いるじゃんって言って、そのアカウントはちゃんと削除するっていう。
ああ、なるほど、ね。
紳士っぷり。
いや、まあそういうね、はい、魅力的なキャラクターがいたり、はい、
もう一人。
もう一人。
ほう。おじろ先輩っていう。
おじろ先輩？
だから、オーランたちは最初女子高生なんですけど、はい、まあ大学受験して、うん、まあ大学生になるんですよ。
はい。
で、そこね、新入生歓迎のなんかイベントみたいなね、
はいはいはい、
サークルのこの、卑怯性みたいな、呼び寄せみたいなところに、
はいはい、
なんかもじゃもじゃで、
一
人で座って、オカルト研究会っていう人、
はい
はい、部長さんがいて、徳ちゃんも好きなやつのやつなん
で、はいはい、
あの、UFO の方を真実を追いかけてるんですよね。
いや、僕好きじゃない
です。好きって言ってたよ。
その先輩が？
そう、先輩。
あ、先輩は好きですよ、う
ん。だって、あの、東京の真上に、うん、あの、宇宙人の母艦が浮かんでることを認めなくて、うん、あの、UFO はあんなに無機質なもんじゃないって言って、あの、
UFO を、
そうそう。
オカルト方向の UFO を未だに。
未だに探してる。
探してるっていう。
で、
なかなかシュールですよね。
そう。で、なんか、
もう、思いっきり上に UFO あるのに。
そう。で、侵略者もなんなら来てるのに。
来てるのに。
あれは違う。
あれは違う。俺が思う宇宙人でも、UFO でもない
っっ。あんなロマンがないもんじゃないって言って。
なるほどね。
で、あの、例えばあの、家帰ってきて、
はい、
あの、電気払い忘れて、電気つかなかったんですよ。
うん、
そしたらあの、当局からの差し紙が、いよいよガスが入ったかとか言ってなんか、一人でブツブツ言ってんですよ。
いや、なるほどね。いや、だから僕はそういう人が好きなのかもしれないですね。あの、まあ、僕のね、近くにも、ちょっと、ニュアンスは違いますけれど、
はいはいはい、
あの、自分がやってるね、あの、行動を全部、あの、空海さんからの指令だ
っつって言ったのがいます。A さんですね、それこそ。A さんじゃなくて A さんですね。いや、優しい人じゃないですか、猫に餌をあげる。僕も存じ上げておりますけど。
そうですね。まあ、それによって、ただ目の前の猫を救いたいがだけに、まあ最終的に、あの、警察から注意を受けるっていう。まあ、それはもう、しょうがない。
でも、猫に餌をやることによって、日本をなんか何でしたっけ、地震から守ってるんですよね。
そうそうそうそう。そう、
災害から守ってる。
本当はそうなんですけど。
素晴らしいじゃないですか。僕たちが。
いやいやいや、これはもういいんです。これは社会にはルールはあるんです。
そうですね。
ルールはあるので、ちゃんとルールは守らないといけないし。
なあのカフェのなんか、あれだもん、なんかぬいぐるみをなんかこう、あ、じゃあか、なんか、こうとしたら、徳ちゃんマジ切れしちゃったよ。A さんの店じゃないからって言ってたよ。
ね、もう今は亡きですけれど、うん、カフェに、まあ、マスコットキャラクター的に、その猫のぬいぐるみが置いてあったんですよ、ね。
何さんでしたっけ、あれ。
あれは、何でしたっけ、黒蜜。
あ、黒蜜。
黒蜜っていう、うん、その猫のぬいぐるみが置いてあったんですが、はい、やっぱりもう A さんは優しすぎて、ぬいぐるみにも餌をあげるんですよね。
ぐいぐい食べれないって。
はい。ほんで、うん、こう、どんどん、口周りが、ね、
汚くなっちゃう。
汚くなってったんで、安倍さんこれ一回、洗濯するねっつったら、どうも、その A さんルールで、ダメだと。
洗濯はダメだと。
洗濯は、洗っちゃダメだと。けど、こう、餌をあげ続けるので、クッキーとかあげ続けるので、どんどん、ただ汚い。ぬいぐるみが、店の一番いい席に置いてある状態になったので、まあ、一回ちゃんと正式に怒らさせていただきましたけれど、はい、A さんの店じゃないから、つって、
はい。目撃したよ、それ。
はい、いや、というか、食べた後人間、食べた後猫もなんか拭くだろ、口周りと思いましたけれど、
まあまあ。
だから、そのなんか、この、 どこまで行っても、その目の前の大切なものっていうこととか、なんかそういうのが、この常に上空にある、あの、でっかい侵略者の UFO とのコントラストがね、なんか面白いんですよ、ね。
なるほど。非日常と日常。先輩好き。
先輩がまさにそういうことです
よ。だって認めてないよ、もう。
もうある
あるあるじゃんって。なのになんかあの、この東京にはあの UFO とコンタクト取った、なんかな、女性がいるからその人とコンタクト取りたいって言ってる。
ね、だからそういう意味で言うと、やっぱり本来 UFO とかその宇宙人、侵略者みたいなのって、はいはいはい、どっか、その脅威とかそういうことじゃなくて、ロマンだったりするんですよ。人間のその地球外生物だったりっていうのは。
ムーとかで取り上げられるんですね。
そうそうそう、はい。だからなんかそのタコみたいな火星人みたいなのが、銃、ビーム銃持って。
ちょっと古くないそれ。グレーじゃないやっぱ今は。いや、
だいぶ昔の話ですよ。で、わーってなって、ビーつってなってるのに、狂気を、脅威を感じて、あんな絵を描いてる人は、
はい、
多分一人もいないですよね。もし宇宙人が攻めてきたらどうしようって思って、あのタコの宇宙人を考えてる人は多分いないのね。どっかであれはロマンだし、もうワクワクしてるんですよ。
楽しんでるかな。
だから現実に本当に侵略者来ちゃったら、やっぱり先輩みたいに。違う。
認めない。違うって。
もっと、もっと侵略って、もっとロマンティックなものだっつってね。ああ。いや、そうなんですよね。
もちろん先輩いいわ。
だから僕の印象としては、あんまりその侵略者っていうものに対して、全然、やっぱり悪いイメージがあんまりなくて、
ね。まあ、侵略者って、その日本政府が言ってるだけで、まあ本人たちは本当に故郷に帰ってきたみたいな感じですよね。
そうなんですよね。特に人間を傷つけるとか。
そうですね。しかもちっちゃいしね。
ちっちゃいし、弱、あんまり強くないんですよね。
そうですね。撲殺されてましたもんね。
そうそうそう。
かわいそうですね、あれ。
そうなんですよ。だから、人間が逆に、その侵略者っていう。
からすると、なんか
侵略者っていうのを大量虐殺してたりとか。はい、そうそうそう。で、そら、向こうも、そんな、いくら人が良くても、ね、黙ってるだけで、虐殺されるんだったら。
言葉が通じないですからね。
そうそうそう。そら、こっちも高い技術をね、地球より高い技術を持ってるわけですから、侵略というか、ちょっと、注意しなきゃみたいな気持ちになるのも、ごく自然なことですからね。
そうですね。
そう。で、まあ、これが、あとは、やっぱり、その、この、での、
はい、
に限らずなんですけれど、やっぱこのサブカル、クソ野郎時代に突入すると、
はいはいはい、
よく起きうることなんですけど、
はいはい、
前半楽しいんですけれど、後半、クソほどむずいっていう。
あ、
この現象は。
設定がね、設定がね。
これエヴァンゲリオンとかでも起きるんですけれ ど、前半ただのロボットアニメだったのに、後半、なんか急によくわかんなくなった。
最初からどうでした？理解できました？
いや、全然理解できなかったですし、けど僕は、後半、の方が好き派の人間なんです。
あ、本当ですか？
意外に。
あ、でに関して？
いや、エヴァンゲリアンとか、その後半、まあその、
もうめちゃくちゃになっちゃうのが、
例えば進撃の巨人とかでも、多分、後半すごく、なんかいろいろ展開が
なって、エレンが敵になったりとか
なんかそういろいろあるらしいんですけど。
らしいで話しとるやん。
いや、僕はだから後半ややこしくなった方が好き派なんです
よ。なるほど。
僕の中ではもう、ワンピースですら、後半もうややこしくなって
る。いや、あれは登場キャラがね、ちょっと多すぎるよね、もう。
ぐらいのあれなんですけれど、だから、きっと、このデデでも、後半の方が面白いんですけれど、
はい。
勢いよく読めるのは前半ですね。
まあ、確かに。
後半ちょっとよくわかんなかったです。
あとね、この作品でちょっと磯部ヤンっていう、この世界の中の、ま
あ、
ドラえもんみたいな、
漫画がある。
国民的漫画、国民的なアニメと漫画があって、で、その漫画の、での、巻末と、
はい、
あ、ごめんなさい、巻頭と巻末に、ちょっと1話だけ、
はい、
その磯部ヤンが、掲載されてるんですけど、
は
い、
そうですね。
それが、実はすごい伏線になってるんですよ。
ああ、なるほど。
それをだから今後読む人たちは、で読む人たちはそれをちょっと、気にかけて読んでもらえると面白いですね。
だから、
あれすごい伏線になってるんですよね。そうですね。その間の。
だからそう考えると、その、本家のドラえもんとかでも、はい、やっぱりあれ子供向けの漫画ですし、はいはい、まあ僕もアニメとかそこまで見てないですけれど、はいはい、あれ大人になって読むと、意外にその人間の心についてたりとか、まあウルトラマンとか、はいはい、ああいう、そういう子供向けのアニメでも、意外にその心理をついてるみたいなところってね。
まあ大切なことは全てドラえもんが教えてくれたですよね。
みたいなね。そう。あんなに伸びたほど人間らしい人間いないですからね。だからさっきの話じゃないですけど、何か自分が助かり、自分だけが助かりたいって思うやつですから。
まあ、伸びたわ。
けど、逆にいざという時、こいい人のために動けるっていうことなんですよね。なんかこれも、なんか別に、僕、本当にこんな話するつもりなかったですけれど、はいはい、だからやっぱりその普段ね、人のためにって言ってる人が、逆にいざという時自分のために、保身に入るっていうのは、僕は自然なことで。で、いや、僕は僕のために生きてるんだっていう人が、いざという時何か人のために動けるっていうのは、うんうん、もうこれは別にいい人とか悪い人じゃなくて、もう真理に近いかなぐらいにね、僕は思ってるんですけれど、うん、まあそういう意味で言うと僕は普段どっちを言ってる人間なんだろうって、ちょっと今気にはなりましたけれど、はいはい。
ちょっとこれ今度じゃあ人間病院にあのレターを送って
ください。あ、レターを、はいはい。いや、だからちょっと後半はね、はい、だいぶ複雑化していく感じで。
パラレルワールドっていうのがね、キーワードになってきますね。
はい、
ちょっとあんまり言うとネタバレになっちゃうんですけど。
そこは触れずに。
うん、そう、平行世界っていうのがすごい。
なるほど。
うん、だから、最終的には一応、すごいのが本当伏線がどんどん明らかになっていくんで。
そう、さっきの磯部屋の
だから
エピソードとかが。
オーランが、はい、主人公のオーランが、なんか変なテンションっていうのも、うん、ちゃんと理由があるんですよね。うん。
そう、
ちょっとおかしいですもんね。ちょっとおかしいですもんね。
ちょっとね、うん、もう本当に。
ぶっ飛んでるんですけど、それがその原因とかもね。
それがね。
うん、
実は、その、伏線が理由で、そういうキャラクター、
そういう子になっちゃったっていうのは。
そういう子になっちゃったっていう部分もあって。だから、まあ、そうですね。だからそういう部分では、まあ、ネタバレにならないように話すんであれば、なんかそういう、まあ、オーランちゃんみたいな、うん、その、おどけてる。
うん、
ちょっと、変な人っていうのは、うん、ある種その、本当に大切なものとか、
うんうん、
本当はこう、なんかそこをなんか大事にするべきみたいなものを、うん、なんか知らせるために、うんうん、わざとおどけてる。
徳間さんのことですか
?A さんのことです。
A さんのこと。あ、そういうことか。A さんのこと。
まあ、ある種僕もそういう人になりたいなと思いますね。うん、なんか、本当になんか自分で喋っててすごく思ったんですけどね。確かにこの漫画も本当にそうで、はい、うん、なんかこう大きい物事を考えてしまうと、本当になんか本質からどんどん離れていってしまって、うん、ね、目の前の楽しいことをしてると、まあ、それこそね、世の中大変な時にね、自分のことばっかやってたらね、非国民だなんて言われちゃうかもしれないですけれど、なんか常に大切なことは目の前にあるっていうことを、なんかそう、教えてくれるような。
つまり、ポッドキャストをコツコツやれば世界を救えるってことですか？まとめると。
ちょっとそうですね。久しぶりの更新なので、そういう話になりがちですけれど、
は
あ、僕がつまり言いたいことはそういうことですね。ね、
世界平和。
いやー、今のところ、はい、この、杉とやってるポッドキャストが、
はい、
何の意味があるのかっていう部分がですね、はい、非常に、一見、わかりづらくてですね、はい、まあ、目の前の、このポッドキャストより、やっぱりもっと現実にね、うん、守らないといけないものとか、あるんですけれど、うんうん、本当に守らないといけないのは、ポッドキャストですよ。
最高やね。はにゃにゃふわーですよ。
イソペやん？
いや、違う、あの、オーランの口
です、ね。あ、オーランのね、そう。だから、その、
はにゃにゃふわーですよ。
いや、だから、そういう、そこにスポット当ててるんですよ、オーランちゃんは。はにゃにゃ、ふわーっつって、急に規制上げたりとかしますけど。
なんか、この世界の女子高生語とかがね、出てくるね。ぶっこぶっことか、バイバイブーとかなんか。そういうとこサブカルクソやろですよね。
ほんで、なんかその、多分この浅野稲生先生音楽とかも好きなので、なんかね、どっか、この漫画の中で直接的には出てないんですけれど、なんかこう、音楽好きな部分とかね。
ああ、なんかその、音楽好きな、彼氏とか出てきましたもんね。
うん、なんかね、うん、その、こう。
君は薄っぺらいな、みたいな語って、その歌詞をそんな風に捉えたのか、とか言って、脳が汚れるちょっとめんどくせえやつとかね、出てくるよね。
出てくるするので、だからね、本当に、そうっすね。そう考えると先輩の名前何でしたっけ？
おじろ先輩？
え？
おじろ先輩。
おじろ先輩が象徴かもしれないっす。
え、何の？
いや、だからなんだろう。もう目の前に、の
あるのに。
目の前に侵略者と UFO 来てんのに、うん、あれは違うっつって。
違うと。
自分の中の UFO 像を語るっていう。
あ、
だから、
それはあるじゃないですか。ちょっと例え悪いかもしれないですけど、うん、まあね、こう、ちょっと中国のさ、
はい、
そういう戦闘機とか、
はい、
軍艦とかがさ、うん、尖閣諸島のとこガーって来たりしてるのに、うん、全然危機を感じない、
うん、ああ、ね、そういうことですね。
そういうことですね、言っちゃうと。
いや、だから、その、いわゆる平和ボケってことなんですけれど、いや、僕は、もう、ここで、ちょっと、ね、ででの、ちょっときっかけに言わせてもらいますけれど、うんうん、平和ボケ、
代表
賛成派の人間なので。
ああ、そうですか。
いや、だから、究極体だと思ってるんですよね。うん、それは、なぜかっつったら、僕は地球っていうのは、ちょっと危ない。すいません。これ全部デデデのせいですからね。
デデデのせい。
デデデのせいです。サブカルクソ野郎のせいですから。いや、それはなぜかって言ったら、なぜ僕は平和ボケ推進派かっていうと、もともと世界って平和だからですよ。いや、それを、はい、その、まあ、もちろん、その、食ったり食われたりっていうのはあるわけですし、うんうん、もう僕らは、うん、まあ、その話などどっちも寄生獣寄りになりますけれど、
後藤さんより。
今日もね、さっきはい、もうあの定食の中に、エビと鳥と、多分豚もいました、チャーシューもあったから。
ああ、そうですね。
エビ、豚、鳥食って、
はい、
牛もどっかに入ってたかもしれないですよ。
はいはい、
そんだけの、
生き物を
食い散らかして、来たわけですから、うん、
はい、
もちろんそういう食物連鎖的なことありますけれど、そういうのはまあバランス的な部分であって、
はいはい、
基本的に僕は世界っていうのは平和だと思ってるので、はいはい、さっきの政治家の話じゃないですけど、
はい、
問題って勝手に、その、例えば、
大人たちが、また戻った。
そう。
大きくしてると。
だ、例えば、なんか、僕が昔見た漫画で、
はい、
虹色唐辛子っていう足立みつるの漫画があるんですけれど、
はいはいはい、懐かしいな、はい。サンデーですね。
こう、最後に、一番最後の敵、
はい、
悪い大名がいるんですけれど、はいはいはい、そいつ最後、蜂に刺されて死ぬんですけれど。
そうなの？
で、その前に。
読んでないんですよね、あれ、途中までしか。
か
途中までしか。
それ、ちょっと、ま、ネタバレになっちゃいますけど、蜂、うん、に刺されて死んじゃうんですけれど、その蜂に刺された時に、こう、プチって潰して、
はい、
で、とにかく、この蜂みたいなもんを、なんかその、全滅させるぐらいのことを考えろと、この脅威を、みたいな。で、その後、死んじゃうんですけど、その蜂が原因で。だから、そうやって、例えば、蜂に刺されて死ぬことだってあるけれど、したら、蜂を排除するんじゃなくて、結局蜂に刺されて死ぬこともあるよねって。けどそれは、ひょっとしたら、こっちが攻撃的にな、よく言うじゃないですか、ああいうのって、こっちが攻撃的にならない限り、こっちに危害を加えないとか言うじゃないですか。だからいろんな理由はあるかもしれないですけど、はいはい、まあ蜂に刺されて死ぬこともあるよね、で、
うん、
やってけばいいことを、
よし。絶滅までみたいな。
蜂を絶滅だって。で、うん、その蜂を絶滅するにはこんだけ予算がかかります。
はいはい、
じゃあその予算はあなたたちの何かいかつって、どんどん問題を大きくしてって、
はい、
あ、これなんかちょっと、今の世の中と、ちょっと、ちょっと、
リンクしちゃう
感じで聞こえたら、はい、ちょっとそれはまた別問題ですから、
ね、はいはいはい、
として考えてほしいですけれど、だから僕はそもそも、世界って平和だと思ってるので、平和ボケできるってことは、平和ボケではなくて、元の平和な状態に戻れてると、 考えてるので、うん、だからまあすごく平和ボケしてるっていうことはいいし、だからこそさっきの戦闘機とかの話でもそうですけれど、はいはい、例えば戦闘機の戦車の模型が好き、モデルガンが好きっていうことが、はいはい、そういった争いを示唆してるとか、はいはい、そういうことじゃなくて、うんうん、ただ先輩と一緒で目の前に戦車が来ても、はい、家でその戦車の何分の1モデルの戦車を作っているオタクは、あの戦車はあんなロマンのないものじゃないって、僕はそう思って黙々と家の中でジオラマ作り続けると思うんですよ。なのに世の中は、例えばもう最近エロ漫画問題でもそうですけれど、エロ漫画読んで
AV 問題とかね、
AV 問題もそうですよ。家でエロ漫画読んで AV 見てたらこいつは性犯罪者だっていうわけですよ。だったらもう本当にモデルガン
社会派だねなんか今日どうした？
デデデのせいです。
あ、そっか。
でもモデルガン持ってたら人殺しなんかっていう話ですから、だからやっぱりなんかそうじゃなくて、なんかもっとその自分の中のロマンっていうものは、なんか世界っていうのはそれ人それぞれにあって、だからそれを無理やり社会とつなげちゃうから、なんかそういう人たちもね。中にはですよ。
生きづらいってことですね。
生きづらいし、それを世の中とつなげちゃおうとする人が出てくるかも、その性犯罪者でも、うんうん、その銃を乱発しちゃうとか、うんうん、そういうことでも、つなげようとしちゃうかもしれないけれど、本当は自分の世界観って、自分の中にだけ存在してて、それをただ干渉し合わずに、育めれば、本当は平和だと思うんですけれどね。
なるほど。
いやー、てなことを
今日は社会派の徳間さん
の女子高生二人から
教えられた
なと。
なるほど。
そうなんです。だからあなたの周りにもね、はにゃにゃ
ふわ
ふわーって言ってる人がいたとしたら、はい、そうじゃないよと。
あの、
目の前に
宇宙人が、宇宙船が来ても、
もう、その、常に大切なものは目の前にあるよって。
なるほど。
僕の場合だとポッドキャストだよっていうことをね、
素晴らしいまとめ
言ってくれてるんだと思います。ちょっと時間がどれぐらい喋ったのかわからないですけれど、どれぐらい喋ったんですかね、
僕の体内。
ああ、
まあまあまあまあ
まあまあまあまあまあまあ、ちょっと後半大丈夫でした。
シート、いや、もうちょっと、ちょっと、後藤さんになってたから。
後藤さん出てました、また。
後藤さんというか、あれか、あの、なんだっけ、あの、市長、
市長、あの、それ、まさに寄生獣化みたいな、広川市長
になってました、ね。
広川出てました、
ね。広川と今日は、尾崎が降臨しましたね。
尾崎が、もう帰りたくない。ちなみに、帰りね、バイクで帰りますけど、あれ盗んでないやつですから、ね。
ちゃんと買ったやつ、ね。
ちゃんと買った。
コンビニで稼いだお金で。
違います。リスナーさんから譲ってもらった。
おい。
バイクで走り出そうかなと。
それもでも、ポッドキャストが生んだ財産じゃないですか。素晴らしいわ。素晴らしい。
いや、まあ、だからそういうことではないけれど、けどそういうことです。まさに。
ね。
はい。いやー、だからまあ。
ね、ポッドキャストで村も作ろうとしてる。
村も
ね。
だからね、これをだから、こう、発信しすぎちゃうとね、なんか怖いなーって思うんですけど。
いやいや、いいんじゃないですか。
いいですかね。
いいと思います。ガンガン行っていいですか。ガンガンやろうぜで、作戦は。
どうですかなんか、すいません。途中で僕が、イニオハイになっちゃったんで。
これがイニオハイですか？
サブカルクソ野郎ハイになっちゃったんですけど。
もう大丈夫ですよ、
はい。大丈夫ですか？杉の方からは。
大丈夫です。まあ、磯部庵のあの、関東と関松のあれをチェックして読んでくれると、
はい、
僕としてはデデデがさらに面白くなると思います。
ちなみにこれは全12巻。
割と、まあ、
読みやすい、
集めやすい
関数。
アニメ化もね、あの、今後するみたいなんで。
あ、そうっすか。
そう、楽しみっすわ。絶対見よう。
こだわりそうですね、イニオさんは。
めちゃくちゃ綺麗になりそうですね。
なかなか綺麗になりそうですね。いやー、だからすごい、その。
動いてる。オーランとか角で早く見たいっすわ。
見たいですね。うん、なんかこれ僕あんまり萌えアニメとか詳しくないですけれど、はいはい、それこそ、もう、あの、オーランちゃんとかは、はいはい、もういわゆる、 萌えキャラっぽい声でも、
まあいいですよね。
バッチリハマりそうですね。うん、なんか僕、勝手に、アニメ派、漫画派の人間なので、
あ、そうですよね、
アニメになった時に、うん、代表作で言うと、その、お坊ちゃまくんの声が、どうしても納得いかなくて。
高かったね、
あれ。
声高かったね。
いや、いいんですよ。別に否定してるわけじゃないんですけど、うん、僕が思ってた、
ちょっと違うかったね。
お坊ちゃまくんと違くて、ちょっと見れなかったっていう時から、あんまりその、もう、あんまアニメを見るの。
でもあれ、エンディング、あれ、MC ハマ歌っとるでね、あれ。知ってる？
あ、そうなんすか。
そうそう、あれビビったわ。
はぁ、
ね、MC ハマが歌ってたからね。
いや、あの漫画めちゃくちゃ面白いんですけれども。
そうですね。うん、でも小林よしおり先生もちょっと途中からなんかね。
そうですね。
ちょっと政治色が強くなっちゃったんでね。そう、オーマニズム宣言からね。
広川っぽくなっちゃってたの。
そうですね。
だから僕もやっぱり、ちょっと今、自分の目の前にっつってるのに、うん、ちょっとやっぱ広川になってたんで、ちょっと。
寄生虫側の人間だからしょうがない、ね。あ、寄生生物側の人間だからしょうがない。
いやいや、人間だわ。ということで。
はい。
まあ、本当にね、今日もね、漫画を貸していただいて。
はい。
しかも、この録音場所の、接骨院まで。接骨院は、あれですもんね。別に、スタジオじゃないです
よ、ね。あ、でも今後、そうやってやってきますか、じゃあ、ちょっと。
スタジオのメンバー、はい、取り入れてということで。
そうですね。
ということで、じゃあ、
次回の予告を。
次回の予告ということで、はいはい、はい。
次回がですね。
まあ、ゆっくりしたペースにはなってきていますが。はいはい、
まあ、月1更新ぐらいをちょっと目標にして。
まずね。
はい。はい、やりたい
ですね。また落ち着いたらね。
そうですね。
各種やっていきたいなと思いますけれど。
はい。来週、来月は、はい、地球の運動について。
おぉ、
これこの間完結したばっかりだね。これもスピリッツですね。
地っていうタイトルですね。
地。丸です。
ひらがなの。地。丸。
丸。
なるほど。
地球の運動について。
これは、どういう人物の漫画かぐらいは言っていいんじゃないですか。
ああ、そうです。まあ、天道説と地道説をこう、うん、証明するためにこう命を懸けていく人たちの話ですね。
なるほど。はい、ああ、これ歴史上の人物も当然出てきますよね。
だけど、出てくるのは、はい、実際の人物は出てこないんで。
あ、そうですか。
はい、あれは創作なんで。なるほ
ど。地道説というものに、
はい、
まあ、その
命をかけるというか、
命を、まあ、けどまさに命を、当時は命をかける人たちのお話ですね。そうですね、はい、ああ、そうですか。
はい、あれ、徳ちゃんも好きなんじゃなかったっけ、地。
いや、好きですよ、ね。はい。これはまた熱くなってしまいそうですけどね。ね、はい、まあ今となったら地球が動いてるなんて当たり前
ですけどね。当時はそれを言えなかった時代があったと。
言えなかった。だから今のこの世の中でもその非常識とされてるものがね。いずれ当たり前になる時代も来ますからね。
なるほど。
はい、だポッドキャストもあれですよ。これからスタンダードになってきますから、ね。なるほど、
はい。まあでもね、iPhone だとね、もうデフォルトですもんね。
まあそうですね。
デフォルトアプリですよ。
うん、そう。だから、もうこの話は長くなるんで、
あ、
まあちょっとテーマだけ言っときますけれど、
はい、
まあ、僕の中では、VR 世界が、バーチャルリアリティ世界が完成するまでの、
はい、
今は、過程の時期だと思ってる。
さっき中華料理屋でしょ、熱く喋ってたやつやね。
この過程をどう生きるかっていうね。
なるほど、は
い。これが僕今人類のテーマだと思ってますから。はい。といったことで、
はい、
まあ、来月ですね。ねは、地、はい、という漫画について、
地球の運動について、
またおしゃべりしていきたいなと思っております。はい。
はい、
そして何度も言いますが、こちら紹介している漫画は、杉がね、経営している、ヤマト接骨院の本棚の方に、すべて置いてある漫画となっておりますので。
それでは、電子書籍で読みますので、はい、読みたい方がいたら言ってくれれば。
ぜひ、はい、漫画と共に、施術の方をね。
あ、肩やっていく？
はい、肩やっていく。最高ですね。漫画も読めて、
ポッドキャストも撮れて、収録もできて、
最後、
肩の施術も
してくれるということで。はい、ということで、次、今回も漫画貸してくれてありがとう。
いえいえ、また貸します、
はい。
はい。
ということで、今回はこの辺でお別れしましょう。それではまた次回、さよなら。
バイバイブ
ー。はにゃわ、はにゃにゃ
ー。はにゃにゃふわー。
はにゃにゃふわー。